はい、クロスティックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、なんと久しぶりに僕もご連絡いただきまして、久しぶりの自ら出大会で、そういえばですね、前回の自ら出大会は確か秋っぱ金谷さんだったんで、それとの連続性も感じますね。ベースフードの橋本さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。これ聞いてる方は知ってるか知らないかちょっとわかんないんですけど、橋本さんとは一緒にお仕事もさせていただいておりまして、お仕事というかですね、我々のファンドの投資を受けていただいてですね、っていう、つながりでもあるので、投資家と企業家の関係も、持っておりますというのを一応、先に言っておきますと。ただ、フラットにいろいろ今日は、僕も久しぶりなんで、楽しみにしていてですね、どれぐらい久しぶりかっていうと、僕、橋本さんとちゃんと話すの多分、上場パーティー以来ぐらいだと思うんで、いろいろ、最近の、当然上場企業なんで、公開情報の範囲ですけど、いろいろ聞ければなと思ってます。じゃあ、橋本さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。いや、なんか、秋っぱの金谷さんの回を聞いて、なんか、立候補して出てて、なんか、手島さんいつ僕誘ってくれるんだろう。手島さん、
僕ね、気使ってたんですよ。
投資してくれてるのになと思って。
なんか、ほら、はじめさんさっき雑談タイムで言ってましたけど、あまり、発信がないので、ちょっと今、どんな感じなの？ただ、上場直後だから忙しいのかなと思いつつ、確かに、上場直後のカバーの谷郷さんには声かけてたわとか、僕、矛盾を今感じましたけど、はい。でも、今日出ていただいて、嬉しいですと。思い出した。橋本さんには、上場直後に、うちの投資先向けのに話していただいたんで、何回も出ていただくのはなってちょっと思ってましたね。僕の中で頻度理論みたいのがあるんですよ。別で稼働かけちゃったんで、ちょっと置いとこうみたいな、そんなニュアンスでした。ただ、今回ね、声かけていただいたんで実現しましたと。じゃあ、いつもの通り僕がね、掘り葉掘り、聞いていくんですけど、簡単になんか、当然なんかベースフードとか橋本さんって方が起業したんだなってぐらいは多分知ってると思うんですよ、聞いてる方。なんか簡単に自己紹介1分ぐらいでしていただいていいですか？
はい、橋本と申します。ベースフードを2016年創業してます。で、ベースフードは、主食をイノベーションして健康を当たり前にするっていうミッションを、創業以来掲げて、で、主食を食べれば、理想的な栄養バランスだったりとか、理想的、食品のバランスが取れれば、僕でも、親でも、おじいちゃん、おばあちゃんでも、健康になれるっていう、ことを考えてやってます。基本的には、Apple の iPhone のように、少ない商品数をひたすら限界突破的に磨き上げていく。そうすることで、ガラケーからスマートフォンに移行が進んでいくっていうことを、電気自動車もそうですし、そうしたことをなんかやってる会社です。
なるほど。わかりました。じゃあ今日よろしくお願いします。
よろしくお
僕
願いします。
も橋本さんについて、当然なんか知ってることも多いんですけど、そこまでなんか昔話について根掘り葉掘り、DNA 以降ぐらいの話とかは結構聞いたんですけど、なんか子供の頃とか学生時代とか聞いたことないんで、そこら辺からちょっと入っていこうかなと思ってるんですけど、橋本さん、中高生は、大阪に住んでいた。大阪に生まれて大阪に住んでいたって感じですか？
そうです、そうです。
で、あれですよね。力士の安藤さんとかと同じ高校ですよね。
です、はい。
何校でしたっけ？
光陽学院っていうところで、マネーフォワードの辻さんとか、あとアストロスケールの岡田さんとか、もっと言うと、サントリーの佐治さんとか、なんか、結構、なんか、割とそうですね、昔からある伝統的な学校です。
男子校ですか？
男子校です。はい。
中高一貫校ですよね。
中高一貫です。
中学受験っていうのは、ほら、東京に住んでると、私も子供いるんですけど、なんか中学受験する方が普通で、みたいな感じで、なんとなくあるんですけど、橋本さんが小学校時代って、とか周りの環境っていうのは、中学受験っていうのは、なんかどういう位置づけだったんですか？
東京ほどじゃないにしても、関西も、灘、東洋、東大寺みたいな感じで、御三家って言われてたりして、それなりに、受験する人も多いんで、うちだと、でも、普通の公立小学校の、3分の1以下ぐらい
なるほど。
は、受験してましたね。
で、そんなに特殊な感じではなくっていう感じで、まあ自然な形で受験を目指したって感じだったんですか、当時。
なんかそうなんですよ。僕は結構、なんか大手塾に通って、なんか週5回行ってたとかではなくて、なんかむしろ水泳教室で週4行ってて、塾週2みたいな感じだったんですけど、なんかだからそこまで教育熱心な家庭じゃなかったんですけど、まあなんか学校見学みたいなのに、まあ、行ってみたら、まあ、兵庫の学校なんで、震災の後だったので、すごく綺麗なんですよね。で、まあ、小学生なんで、なんか、トイレが綺麗とか、エアコンがあるみたいなんで、なんか、行きたくなって、なんか、模試とかの点数はそんな良くなかったんですけど、なんか受けたら受かっちゃったみたいな感じでしたね。
なるほど、なるほど。じゃあ、そんな天才肌で、今もね、ちょっとちらっとね、もうそんな受かり方する人、他にいねえだろうみたいな感じですけども、まあ、中学に入りまして、なんか熱中してたことはあるんですか？中高時代、男子校で。
いや、なんか僕が昔話しないのって、僕の昔話がなんかつまんないからなんですけど、僕あんま熱中しないんですよね。なんか、割と真面目にやめられなくてずっとやることは結構多いんですけど、なんか熱中しきれないでもやもやみたいな感じですね。でも、まあ中高は、まあでも剣道部に入ってて、まあそこそこ、まあ真面目にはやっていて、めっちゃ強くもないけど、まあ、真面目にはやっていて、で、勉強も、なんか平均点ぐらいは取りたいっていうふうにやってると、まあ、進学校なんで、まあ、そこそこの点数ぐらいな感じですね。で、ゲームもちょっとはやるけど、まあ、ゲームとか ちょっとはやって、で、部活もやって、中間試験の時は徹夜でやって、全部忘れてみたいな感じでした。
なるほど。まあでもね、剣道って言われて、あ、剣道っぽいってちょっと思ったのは、野球でもサッカーでもテニスでも柔道でもないよな。あ、剣道、確かに剣道っぽいとは思いました。なんとなく、橋本
そう、
さん
なん
として。
か、まあ、父親が剣道やってたんですよね。で、それで、ある程度多分誘導されたんだと思うんですけど、剣道部に入る。なんか、小学校の時は、なんかミニバスをやってて、僕の妹すごい運動神経いいんですけど、僕あんま運動神経良くなくって、なんかあんま足も遅いし、活躍できなくって、で、なんか、自分でも活躍できそうなとこないかな、みたいな感じで。こんな話もしょうがないですね。すいません。はい。
全然全然、そういうね、ところから、紐解いていこうっていう、これ、番組ですので、
はいはいはい。
そんな感じの青春時代を、甲陽で過ごしつつ、まあ、甲陽自体は、名門であると思いますので、まあ、いろんな大学に目指す方がいると思うんですけど、辻さんとかは京大ですよねと。で、京大、なんか地理的には京大目指す人が多いのかなっていう感じなんですけど、橋本さん、東大に入られていて、ここら辺はなんかどういうニュアンスで、なんか東大を受験することになったんです
そうですね。まあ、工学院はもう、京大に行く で、高校ですね。
か？
で、まあ、ですけど、なんか、あんまり、数学とか、物理とかが、工業学院の中では得意じゃなかったんですよ。なんか、思いっきり理数系の中高なんで、まあ、ちょっと受験勉強そこまでやれなかったっていうのもあって、ちょっとそこは、なんか、苦手感覚があって、で、まあ、文系って思ったときに、まあ、やっぱり、なんか、本社で就職した方がいいんじゃないかっていうふうに思ったのと、あと、シンプルに、まあ、一人暮らししてみたかった、みたいな理由で、京都じゃなかったってだけですね。
京都だと通えちゃう位置だったんですね。
いや、そう、1時間ぐらいで通えちゃいますね。
あ、なるほど。それは通えってことになりますね。確かに。なるほど。じゃあ、それで、東大で現役ですよね。
いや、僕、一浪してるんですよ
あ、
ね。
一浪なんですね。現役の時も東大受けてたんですか？
そうです。結構なんか、楽観的だったんで、なんか、東大だけ受けて、東大落ちて、あれ、これどうすんだっけってなったら、浪人ですって。あ、浪人するんだ、みたいな感じで。
あ、
でもね、
全
僕、浪人自体が一番好きだし、一番勉強した、なんか僕、東京大学の4年間よりも、駿台予備校の1年間にすごく感謝してて、なんか、そう、駿台予備校にすごく感謝してます、僕は。
それはなんかあれですか？ ほら、予備校って意外とそのゲーム的に勉強が面白かったりするじゃないですか。先生も教え方うまいしみたいな、はいはい、そういう感じなのか。
あ、そう、そうですね。だ熱中したことって、落ちて、落ちたらさすがに辛いし悔しいけど、うん、そこから、でみんなを辛いし悔しい人しかいないっていうのがまた、うん、なんでしょうね。そのなんか、辛い時のスタートアップみたいな感じなのかもしれないですけど、
うんうん、
で、みんなでも一つの目標に向かってシンプルにやってって、で、うん、点数がこうランキング形式で張り出されるんですか、うん、あれはすごくすがすがしくてよかったし、僕の今の知識は、大学受験の知識で今生きてますね。
なるほど。じゃあ、それぐらい1年間頑張ったと。え、寸大はあれですか、大阪校ですか。
うん、大阪校ですね。はい。うん、
で、一浪した時も東大しか受けなかったんですか。
まあ、幸いにも前期で東大受かったのと、うん、まあ、結構東大も受かりに行ってたんで、そうするとセンター試験の点数も結構高いんで、そこで、他の学校は抑えてっていう。
まあ、ゲームは攻略してたってことですね、受ける前から。
いや、これ、なんかすごく僕の仕事感にもつながってて、ちょっと一回落ちてから考えたんですよ。なんか、やり方考えようみたいな感じで。はい、で4月の間は勉強せずに、なんか東大に受かる方法的な本をひたすら読むみたいな感じで、はい、ビハインドするわけですね、はい。で、それで、なるほど、こうやれば受かるのかってことが分かって、で、なんか5月はひたすら赤本ばっか解いて、まずゴールイメージをつかむっていうのがあって、で、ゴールイメージつかんでからゴールから逆算で、スケジュール引いてひたすらやってって、なんか、受かるって感じで、結構最短の距離で到達した感じがあって、その仕事のやり方は今も同じですね。
なるほど。ちなみに赤本にコメント寄せたりはしなかったんですか？合格。
ああ、そうっすね。なんか、あんまり、なんかそういう社交性はなかった。
なかったんですよ。そういうのを目標にする人いますよ、ね。僕とかそうだったんですけど、受かったらここに乗ってやると思って乗らなかったですけどね。はい。そんな
僕、多分 SNS とかも多少はやるんですけど、すごく使いこなしてるわけじゃないと思うんですよ。はい、そういうなんか昔のそういう掲示板とか、そういうのをこう、使うタイプっていうよりは、割となんか、近場の友達とはよく喋るんだけど、そういうのはなんかあんま使いこなせてないっていうタイプでした。
で、東大は入った時は文1ですか？文。
文化2類で入りましたね。
文化2類で入って、それはなんかもう配点とかの問題ですか？なんか興味があるのが文2だったんですか？それとも。
まあ、そうですね。当時はまだ文1の方がやや点数が高かった。
うん。
んですよね。まあ分離の方が、まあ、もう一回論文したくなかったんでっていうのもあったんですけど、
うんうん、
ただ1年現役の時はなんか弁護士とかになろうと思ってたんですよ。だけどなんか自分の性格を考えた時になんかこう裁判所にずっといるよりはいろんなとこ行きたいだなっていうタイプだと思ったんで、うんうんまあ、当時はじゃあ商社に行こうみたいな感じで
雑なイメージでですよね。
はい、
うん、
で分離にしたっていう。
なるほど。じゃあなんかビジネスマンになるから経済学部かなみたいな、そういう感じってことです。
ですです。で、はい、僕は実は一橋の商学部がまあ本当は一番行きたかったんですけど、その学問としてはまあ父親が中小企業の経営者っていうのもあるんで、
ああそうなん
です。で、だけど東大にも経営学部があるって知って分離に行ったんですけど、まあその後僕教育学部に転部するんですけど、その理由は、うん、東大でやっぱ経済学部が強くて、かなり経済学系の授業を受けなきゃいけないってことが分かって、
はいはいはい、
で結構僕、それが性に合わなくて、教養に学部に転部しましたね。
マクロ経済学とかミクロ経済学とか軽量経済とかがちょっと打ってきたって感じですね。
あ、そうそうそう。僕はなんか、こう、ビジネスの仕方を教えてくれると思ったら、うん、なんか値段のグラフとかが見せられて、はいはい、いや、これ関係なくないかみたいな感じになっちゃって、ちょっとついていけなくなりました。
受給で価格は決まりますって方程式はわーって書かれてみたいなやつですよね、きっと。
あ、ですです、はい。なんかフランスパンとワインの値段みたいな。
ありますね。なるほど。じゃあ、ちょっと飛びましたけど、そんな感じで大学に入り、念願の一人暮らしを一浪の末して、まあ、学問的には今言った流れだったとして、これは熱中しきれなかった橋本青年は、大学に入って、なんかに熱中できたんですか？
だから、大学時代が一番なんか、もやもやしてたかもしれないです。
あ、もやもやでは逆に上がったんだ、はい。
なんか中高は逆になんか熱中しきなかったというのは普通だったと思う。
はいはいはい。
で、まあ受験勉強の時は、すごい熱中できたと思う。
うん。
で、大学は、なんか、剣道部に入ったんですよね。だけど、やっぱりなんか、全国大会に出るために練習いっぱいするんだっていうのに対して疑問符がついちゃって、いや、俺別に剣道でなんか将来お金稼ぐわけじゃないし、なんか今俺剣道すべきなんだっけ？だけど剣道部に入ったし、途中で辞めるのも悔しいしな、みたいな感じで、なんかもやもやして、で、まあそれがちょっと DNA に就職することにつながっていくんですけど、なんか一番大学時代が中途半端だったなって思ってますね。
え、でも、4年間は続けたんですか、剣道部。
ああ、そう、続けたんですよ。
すごいですね。その、なんか、モチベーションだと、だいたいなんか、1年目の夏ぐらいで辞める人が多い印象ですね。あの、体育会って。
そうなんですよね。なんで、結構、だから、僕は割となんか、ちょっと引いてるんだけど、続けるみたいなのが、なんか、僕のタイプなのかなって思います、
ね。辞めきれないみたいな感じ。
辞めきれないし、別になんか辞めたいってわけでもないんだけど、はいはい、こればっかやってていいのかなって思ってるから、うん、みんなほどは熱中しきれてないっていう。
なるほど。なんか、あの、橋本さん大学生の時って何年から何年ですか？
2008年入学で、2012年卒です、
ね。なるほど、なるほど。まあそういう意味だと、就職環境とかスタートアップとか起業みたいなものって少し今とは違う時代、まあ10年前ぐらいなんで、まあただなくはないぐらいの、あの、そういう概念が、あの身近になくはないぐらいの多分時期だったと思うんですけど。
そうですね、うん。まさにソーシャルネットワーク、あのマーク・ザッカーバーグの映画が放映されたりとか、うん、スティーブ・ジョブズが大学で学んで勉強になったことがフォントだったとか、なんかそういう情報が出てきて、うん、なんかその、あとまあリーマンショックの後で、で、大学3年生の時東日本大震災があったので、うん、まあやっぱりこう、就職ランキング上の方に行けばいい。わけじゃないよねっていうのが、うんうん、まあ、かなり、頭の中にあったし、まあそういう人は増えてたんですね。
うん。なるほど、なるほど。なんか、自分とその起業とかスタートアップなるものの距離感って、大学時代の橋本青年はどういう距離感だったんですか？もう自分とは関係ないものなのか、憧れてたものなのかとか、なんかどういう感じだったんですか？
最初は関係なかったんですけど、うん、割となんか当時も、なんか東大の OB と現役生をマッチングするようなこう学生団体があったりとかして、うんで、そういうところに顔を出す人って、やっぱりちょっとこう、起業してたりとかして、うんまあ、東大生とオーバーサロン誘ったりとかするっていう狙いも今思えばあるのかなと思うんですけど、うんまあ、そういうところで、こう、企業それこそ猪子さんとかね、あのチームラボのとかいらっしゃってたりとかしたし、うんうん、あと、まあ、夏のインターンみたいなの、
はいはい、
で、結構、外資金融、外資コンサルもありますけど、うんまあ、やっぱりメガベンチャーも結構あったんで、
うんう
んまあ、そのあたりで、なんか他の、その、IT 受けてるとか、スタートアップ受けてる人たちとして、自分でも起業してる人もいたりとかして、
うん、
っていう感じでしたね。
なるほど。で、なんかあれですか、大学3年ぐらいからそういう情報は比較的、あの、意識してキャッチアップして就職活動に向かっていくみたいな感じの学生生活ですか？
いや、たまたま、なんか、その、大学の近くで、なんか就職イベントがあって、うん、そこに行ったら、なんか空いてるブースがあって、
うん
で、
うん、
そこが DNA のブースだったんですよね。
あ、なるほど。
多分まだそこまで認知度が高くなかったんですけど、うん、で、話聞いてみたら結構面白かったっていうか、なんか僕、当時、その、教養学部だったんですけど、うん、結構なんかその、SNS が SNS にとどまらないで、なんか SNS がなんか検索も兼ねると。なんかそういったことがこう言われてて、本とか読んでたんで、あ、なんか DNA ってソーシャルゲームの会社だけど、確かに他への展開可能性あるよねって思ったりとか、あと、夏のインターンが DNA に受けましょうじゃなかったんですよ。なんか、サイバーエージェントの藤田さんとかが審査員できて、ビジネスコンテストっていう、なんか純粋なビジネスコンテストだったんですよね。だったら受けてみようかなと思ったら、
うんうん、
まあ、今はその、タクシー配車アプリ GO の社長をやって中島博さんっていうんですけど、
うんうんうん、
その人が、 僕をこう、引っ張ってくれたっていうか、なんか割と見抜いてくれて、引っ張ってくれて。で、そこで、なんだろう、いろんな、まあ今 DNA 出身者の起業家とか同期で結構いると思うんですけど、まあああいった人たちが、まあいて、で、当時から僕と違って起業したりしてる人も多かったんで、なんか、お、やばいな、俺って思ったって感じ。
なんか学校の近くに会社説明会があったっていうのは、多分合同の会社説明会みたいなのがあったってことですね。
あ、そうです、そうです、そうです。
で、まあそれは多分東大生狙いの今思うと会社説明会で、
はい。
で、DNA ブースが、まあある種だからそんなに知名度もないから、不人気ブースで空いてたからフラッと寄ってみたら意外と面白かったって話だと思うんですけど、それって3年生の頃、もうガチの就職活動の時期ですか？
3年生ですね。僕、実は、内定承諾多分 DNA1 号でさっさと終わらせたんですよね。なんか、3年生のもう12月になんか終わらせちゃったみたいな感じでしたね。なんか3年生の夏で DNA のインターン受けて、で、なんか、そう、たまたま受けて、で、なんか、ちょっと、割と価値観変わって、で、秋だけ、まあ、大手見てたんですけど、まあ、DNA インターン行ったから、DNA の人誘われて、もういいや決めちゃって、逆に、剣道で割と遅れを取ってた気がしたんで、その、みんなが就活する間に DNA でインターンしてキャッチアップしようみたいな感じでしたね。
じゃあ、就活はまともにしてないってことですね。そういう意味だと。
ああ、でも、結構半年間ぐらいは、本気でやったんで、なんかその、全然検討しなかったとか、他の人と比べて、なんか就活について詳しくないとかではなかったと思う。
でも3年生の時にもうほぼ実質的には決めて、だから3年生の時に就活があったってことですね。
当時は、なんかなんかまだ新卒一括採用があって、で、就職活動自体が始められるのが、なんか3年生の、その、こう、まあ、夏より後からって感じで、で、4月に、4年生の4月に大手の一括面接があるって感じだったんで、逆に大手行かないって決めちゃったら、もうその前に終わっちゃうっていうような、割とそういう、それがなんか一般的でした。
強いて言うならどこと悩んだとかってあったんですか？
ありましたね。結局、大手は、その、やっぱり大手行くんだったら、なんかこう、既存知識を学びたいと思ったんで、まあトヨタ。で、商社は、なんか僕なぜか三井物産の方が気があったんで、まあトヨタか三井物産。で、あるいは IT だと、まあ当時僕そこまでスタートアップ知らなかったんで、まあ楽天と DNA ぐらいしかわかんなくて、まあどっちも内定もらってたんで、まあ楽天か DNA。で、まあ大企業かスタートアップどっちかって時に、まあスタートアップって決めて、で、スタートアップの中で楽天 DNA するか考えて、まあ DNA にした。
で、DNA に入ることになり、当時の新卒って結構多く取ってた時期ですかね。何人
そう
ぐ
で
らい？
すね。100人なんで、多いです。その前の年50人。前の年まで50人で、僕の代と、まあ、食べチョクの秋元里奈の代が100人。で、それ以降また50人に戻してるんで、一番 DNA が、まあ、取ってた時期です。
まあ、だからスマホシフトが一定うまくいってソーシャルゲームを始めたぐらいの時期ですよね。2012年、13年、きっと。
そうですね。そうですね。まあ、まあ、怪盗ロワイヤルとか、その後のソーシャルゲームがすごく売れてて、ただパズドラとかが迫ってきてるっていう感じ
っ
で
ていう
す
ことですよね。まあ、時期に新卒で入り、最初はなんか何の仕事からやったんですか？ DNA。
最初は、1年目は、いわゆるソーシャルゲームのディレクターを、プランナーディレクターをやってて、これすごかったんですよね。これ、まあ、言っていい話かな。結構激動で、なんか、まあやっぱり当時の DNA で、とはいえやっぱ1年目なんで、DNA からこう得たいと思ったんですよね。で、DNA で当時一番こう売り上げてたチームが、ソーシャルゲームを内製してるチームだったんで、まあそこでこう、そこに希望していったんですよね。そしたら、ゴールデンウィーク明けから配属だったんですけど、ゴールデンウィーク中に、なんか NHK 見てたら、コンプガチャ問題みたいなのが報道されてて で、これ俺行くとこじゃんとかって思って で、ゴールデンウィーク明けで配属になったら、なんか、ゴールデン、その、 問題が起きてからの初営業日なんで、ちょっと正直新卒とか相手してられませんって感じで、こうなんか、そこでゲームしといてとか言って、なんかずっとゲームしてたんですけど。で、でもそしたらそのチームに入って、で、その、コンプガチャ問題があったから、いわゆるそれで問題にされてたような、一人当たりの課金額がすごく高くなっちゃう、みたいなことを避けられるけれども、しっかり売り上げが稼げる、まあそのガチャの仕組みみたいなのを考えるミーティングが僕の最初の議事録のミーティングだったんですよ。
なるほど。まあそういう渦中に、まあ新卒社員として入り、ゲームは2年ぐらいやったんですか？
そうですね。はい、2年やりました。
なんか具体的にはなんか巨大ゲームの新卒で末端のディレクターとして入ると、なんかどういう作業とか業務が待ってるんですか？まあ、会議で議事録取るみたいなのは、はい、わかるんですけど。
これがですね、やばいんですけど、
はい。
まあ、ざっくり言うと、
はい。
社員20人ぐらいで、
はい。
月商が8億ぐらいのタイミングで、
うん。
就職する、働き始めて、それが、半年ぐらいで、社員20人ぐらいで、月商20億ぐらいまで成長していくみたいなモメンタムなんです。まあ、数字はちょっとぼかしていってます。
はいはい。
なんで、月商20億って年商で言うと240億じゃないですか。
うん。
で、利益率もとんでもない利益率。
はい。
まあ、それこそ6割とか出してるんで、だから、お金の動き方で言うとすごくびっくりしますね。なんか、正月とかだと、もう1日とかで、なんか、数億とか、はい、売り上げたりとかしてたので、うんうん、だからこう、1分ごとにクリックしていくと売り上げ変わっていくんですけど、
うん
うんうん、だから、なんかその、ゲームなんですけど、まあかなりソーシャルメディア的でもあるし、うん、まあ売り上げ規模で言うと、まあ結構ななんか、金融なんですかってぐらい売り上げ規模になってくる、はいはい。まあ当時その、まあ仮想通貨じゃないですけど、そういうモバゴールドとかモバコインとかもあるわけだと思ってるんで、はいはいはい、だからなんか結構激しかったですね。
うん、なるほど。なんかそれが最初のある種仕事だったわけじゃないですか。で、今振り返ると、なんかどうなんですか？なんか客観的に見ると、なんかいろいろ麻痺してきそうだなとか、感じ、ただ今の橋本さんの話聞くと、なんか現実を受け止めつつも、少し客観的に自分を見てたみたいのもあるのかなと思うんですけど、なんか、今振り返ると、なんかどういう状態だったんですか？新卒の橋本さん。
そう、1年目は、もうなんか、ついていくのに必死って感じで、はい、あんまりその、ちゃんと思考できてなかったですね。
うん、
で、まあ、とにかくがむしゃらにやってた。まあ、それで言うと熱中してたかもですね。なんか、ついていくのに必死でがむしゃ
ら、はい。求められることを必死についていかなきゃっていうことですよね。感覚。
今思えば、1年目にゲームのプランナーとかディレクターさせて無茶なんですよ。その、うん、本来的にゲームのディレクターとかって、もう本当に映画監督みたいなもんじゃないですか。
うん
うん、で、その、他の、まあ、ゲーム会社だったら、もうちょっとベテランになってからやることだし、うんうん、あとやっぱり、そのゲーム会社だったら、もうすごくゲームが好きな人がゲームを作るんですよね。うんうん、僕とかって、だからゲームそこまでやらないし、その、就職してもゲーム事業部に行くかどうか決めてなくって、うん、まあ、なんか、ノウハウ欲しいからゲーム事業部みたいな感じで入ってきてるので、うんうん、だからまあ結構、まあでも促成栽培させてもらったかもしれない。
うん。うん。なるほど。まあでも当時の、だから、ソーシャルゲーム業界っていうのは、DNA だけではなく、そういうなんかコンディション、急速になんか市場が成長する中で人手が足んなくて、まあ、どんどん市場は成長していくから、とにかく人手がどんどん、未経験者でもどんどん採用してるみたいな状態だったのかな、いう感じ。
そうですね。ちょっと思い出したんですけど、僕、父親が建築士だったりとか、うん、まあ、母親がこう、ちょっと絵を描いたりとかするんですよ。うん、で、妹もクリエイティビティ結構高くって、うん、で僕は結構真面目タイプだから、クリエイティビティにコンプレックスがあったんですよ。うん、
はいはい、
で、東大生とかも、いや、なんか、論理的なのかもしれないけど、なんか、不器用でクリエイティビティないよねとかって揶揄されることも結構あってですね、
うんうん、
でちょっと、そうなのかなと思ってたんですよ。で、うん、だけど、その、東大生を、なんか映画監督とか、まあなんか漫画家とかで雇ってくれるような会社ってないんじゃないですか。
うんうん、
で、そうなった時に DNA だけは、なんかゲーム作れたんですよね。
うん、
だから、そこでちょっとそのクリエイティビティみたいなところにチャレンジしてみようかなってのもありましたね。
なるほど。じゃあ、あえてちょっとそういうところをやってみようっていう、意識があったということです。
はい。
で、その後、2年ぐらいやってし、まあ、いわゆる DNA の中での新規事業、立ち上げ、まあ、当時、無数の新規事業やってた時期だと思うんですけど、に移動したのはなんか、これは希望ですか？
そうですね。僕、途中で起業しようとしたんですよ。ゲームをやり始めて2年経った後に3年目に入ろうとした。このままだとゲームの人になるけど、そこまでの覚悟は決まってないなって思って、で、DNA 自体も別にゲームの知識はゲーム以外にも行きますってことは言ってたんで、まあそれが本当かも確かめてみたかった。ゲーム以外で通用するのか確かめてみたかったけど、なんかわかんないんですけど、ゲーム事業部から離れる新規事業に活かしてくださいっていうのはずるい気がして、起業しようとしたんですよね。そしたら、実は、僕を拾ってくれた中島博さんっていう、今ゴール代表やられてる方が、オートモーティブ事業部っていう、まあ自動車領域、まあ移動領域ですね。今でいうマース領域で、まあ DNA は新規事業やるべきだっていう部を立ち上げてて、で、秋葉に出資して、かつ IVS 優勝したタイミングで、で、派遣する人を僕って指定してたんですよ。人事に対して。で、
中島さんが。
なんでかっていうと僕、実はゲームプロデューサーやってる時に、大阪スタジオの立ち上げも同時にやってたんですよね。アプリシフトするために、まあ、ある IP タイトルの、チームを、東京のチームをアプリに新規に移して、で、ブラウザの方は大阪で採用した人に開発してもらうっていうのをやってて、で、それで売り上げ落とさなかったみたいな感じで、チームを社長賞を取ってたんですよ。で、まあ、僕も元大阪人だし、橋本を行かせればいいじゃんってなったんだけど、人事から橋本さん辞めるらしいですって言われて、おいおいってなって声かけてもらって、君の企業アイデアと、秋っぱに行って、まあ僕の元でゲーム以外のことも教えられる。まあどっちがいいかっていう、まあ天秤にかけて、まあいろいろ悩んで、秋っぱに行かせてもらうことになって、新規事業部に移ったっていう流れです。
なるほど。そうすると、今の話を客観的に受け止めると、まあなんかゲームやり続けることの悩みはありつつ、一定の少し、自信もついた頃に、社会人として、まあとはいえ、誰にもなんか、文句を言われない、なんかゲームからの抜け方とか移動の仕方として起業するってことを言ってみたっていう感じに聞こえましたと。ただ、起業するって結構勇気がいることだと思うんで、なんかあれですか、周りに起業家の友達とかはいたんですか？なんか当時。
でも、それで言うと、僕もおかげさまで思い出してるんですけど、なかなか思い出さないんで、当時、キュレーションメディアを買ってたんですよね。DNA が。で、ソーシャルゲームとかで、まあ、得たお金を使ってキュレーションメディアを買ってて、で、それこそ、あや太郎さんとかって同世代だったりするんですよね。だから結構 DNA の新卒社員は、そこのモヤモヤ正直ある人はあっ
なるほど。
て、自分たちは結構、自分たちの、まあ、力だけではないけれども、一定の力によって、まあ、大きなお金を稼いだものが、そういう、外の会社に使われてしまう。だったら、起業しちゃった方がいいんじゃないのっていうような思いを持ってる人は、まあ、いて、まあ、しょうがないと思うんですけど。で、僕もそれがまずあった上で、結構自分の中で面白いと思ったアイデアがあったんですよ。というのは、当時、ユニティっていうものを使って、まあ、3D のゲームが簡単に作れたんですよね。で、それってゲームの中にいる人しか知らなくって、でも、簡単に 3D が作れるんだったら、例えば、なんでしょう、ゲーム以外にも、それこそフライトシミュレーションみたいなのが、ゲームって、電車で GO とか、結構割と何でもあるじゃないですか。だから、ゲーム、それこそゲーミフィケーションで、Unity 使って、そういうエデュケーション系の、もの作れるとか、あと、当時 VR の、名前忘れてたんですけど、一番古い、キット2みたいなのが出てて、まあ、それで VR ゲームとかもちょっと考えてたりとかしてたから、Unity かける VR で、当時僕、それで、免許が取れるっていうのを作ろうとしてたんですよ。微妙なアイデアかもしれないんですけど、プレイステーションのソフトで、免許を取るゲームってあるんですよ。だけど、いわゆるテレビとリモコンでやるんで、いわゆる運転してる車体感覚はないから、一発試験で受かるかって言われると受からないわけですよね。 だけど、それを、まあその VR キット2みたいなものとか Unity でなんかやったら、まあなんか一旦免許が取れたら、まあその免許以外にも使えるんじゃないのみたいなことでやろうと思ってたんですけど、うん、まあ、アキッパもすごく素晴らしい授業なので アキッパにしたっていう。
な、ただあれですかね、潜在的には将来的にやっぱ企業意欲はあって、まあそれの、まあいい経験になるかなっていうのも思ってたって、そういう感じです、当時。
そうですね。はい、そうです、そうです。
で、アキッパ行ってみましたって、で、ね、アキッパの患者さん僕らに出ていただいたんで、今こそね、コロナも明けて事業が絶好調だし、組織も作れてるような話をね、はい、聞かせていただいたんですけど、当時はまだ、もう本当、まあシードみたいなもんですよね。多分その頃ってシードからプレシリーズ A ぐらいになったぐらいなのかな。
そうですね。そもそも会社名もギャラクシーエージェンシーって会社名で、
はいはい、
全体の社員のうち、アキッパ事業をやってるのってなんか2割とかですよね。
はいはいはい。
で、あとやっぱりもともと営業の会社なので、うん、基本的に営業パーソンしか、まあ、あんまいないって感じで、
うんうん、
だからまさに僕が行って、僕をハブとして、その DNA のマーケティングチームとか、まあ、その中の SEO とか広告とか、
うん、
あとコーポレートの事業計画作れるチームとか、だから僕をハブにしてこうひたすら、キャッチアップして作っていくって感じでしたね。
なるほど。で、1年ぐらいいた感じですか、出向して。
実は、出向したのは半年ぐらいですね。
うん、
多分、事業計画とか作ってた時期含めると、もう少し長い、でも9ヶ月とかはやってましたね。
なるほど。なんか、ね、金谷さんの回聞いていただくと、橋本さんが出向できて、あ、こういう人いるんだって思って、採用のなんかスコープが広がって、またそういう人を取りに行き始めたみたいなことを、うん、まあ、きっかけになったみたいな話が出てきてたんですけど、まあ、なんか半年ながらそれなりに貢献できてかなって感じだったんですか、当時の感覚的に。
そうですね、結構、割ともう、金谷さんの参謀右腕みたいな感じで、かなりやらせてもらいましたね。
うん
うん、なんか、その時の、まあ、DNA 側もそうだし、アキッパ側もそうですけど、
うん、
僕に結構任せてくれる感じが、逆にスタンダードになっちゃって、
うん、
まあ、その後の、まあ、自動運転系行ったんですけど、その自動運転系は逆に言うと、DNA 側の取締役メンバーと、まあ、ジョイベン組んでた ZMP の取締役メンバーしかいないんで、僕が一番若いみたいな感じになっちゃって。
はいはいはい。
すごい勉強になるんだけど、分回せないっていう感覚になって、なんかアキッパの時よかったなみたいな感じになりました。
あ、じゃあ半年で終わったのは DNA から戻ってこいって言われて、その自動運転チームやるからって言って、もうそろそろアキッパ落ち着いたでしょみたいな感じだったって感じなんですかね、当時。
そうですね、まあ、やっぱりアキッパ側の際、あ、でもそうですね、自動運転をやっぱりすごくやりたくなってたんですよね、DNA 側が。で、それはかなりのチャレンジじゃないですか。だから、そこのために戻って、でも、アキッパも、それこそ、グロービスさんの IR 資料とか、向けの IR 資料とか、あるいは採用とかも DNA 側でやってたんで、結構ちゃんとできる人とか、お金、DNA 以外のお金とか、人とかをちゃんと確保するところまでご一緒して、で、戻りましたね。あと、その後、僕じゃないメンバーも行ってますんで、なんか DNA 間の、まあ、お付き合いはあるんですけど。
で、結果としてはですか、その自動運転的なやつが DNA 時代の最後の仕事って感じですか？
そうです。僕の、本当謎で、僕の一番最後の仕事は、伊勢志摩サミットの、なんか、日本政府の自動運転タクシーデモンストレーションの責任者っていう謎の仕事をして
でも、ミスれ
て
なそうな仕事ですね、だいぶ。
なんかメディアセンターで世界中のメディアが来るでっかい建物があって、そこの前になんか道路作って、なんか首相夫人とかがなんかスマホで押したらタクシーが来て一周して戻るみたいな感じで、なんかほんとスーツ着て、なんか内閣府とか外務省とか経産省行って、なんか自動車工業学会の人たちとか議論するみたいな、お前誰だよみたいになるんですけど。はい、そんな仕事を最後し、自動運転の、まあ、いろんな仕事したんですけど、たまたま最後が、それはさすがに僕がやらなきゃいけないんで、そこまでやって退職っていう流れでしたね。
既視感あるシーンですよね。あと、何のシーンかなと思い出したんやけど、アメリカンドラマのシリコンバレーっていうなんか、確か、スタートアップドラマがあって、
はいはいはい、
そこで自動運転のデモンストレーションやるけど、失敗するみたいなシーンがある。ドラマだったら絶対何か事件が起きるシーンですね、それに。
うん、いやー、本当面白かったですよ。なんか、全然知らないメディアの人に記事にしてもらったら、それはなんか南インド最大のメディアで4億人が PV しましたみたいなの見ましたみたいな。なんかその、なんかね、でも謎の言語で書かれてると読めないみたいな。
なるほど。ちょっとですね、橋本さんの話は面白すぎてですね、まだ DNA 時代
なの。やばいよね。
前半の所要時間が終わりそうなんですけど、もう少しだけ話して、あの、まあ、ベースフード、起業してからの話は主に後半で話そうかなと思うんですけど、それと、そういう動きと同時にもう起業準備してた感じですかね、多少オーバーラップしながら。
あ、そうですね。もう伊勢志摩サミットの時は、もうその次の月で辞めるってなってたので、うんうんうん、準備してましたね。あの、週末とか、平日夜は。
うん、それは、起業しようって決めてから、事業領域を考え始めた流れだったんですか、それとも逆ですか。
いや、当時辞める気はなかったんですよね。やっぱ自動運転の交通インフラって、すごくこの時代に必要だし、そんなこと任せてもらえてるの幸運。まあ、そのやっぱ新規事業チームって DNA でもなかなか行けないんです、
うん。
とか、特にその社長にこう資料を出せるような立場って、なかなか行けないんで、それはまあ、恵まれてたんですよ。
うん、
ですけど、まあ、これが DNA、あの、ベースフード創業のきっかけになるんですけど、うん、その伊勢志摩サミットみたいなものは、まあ、ちょっとお祭りなんですけど、
はいはい、
基本的には、あの、国家戦略特区っていう、まあ、あの、法令がこう、特別扱いされているところだとできるんですね、自動運転が、
うん。
で、そこの限界集落があって、うん、まあ、例えば周防大島っていうの島とかあるんですけど、
うん、ま
あ、で、結構その、日本に実は多いんですけど、どうなってるかっていうとですね、
うん、
あの人口が減りすぎて、タクシーとバスが不採算になってるんですよね。
うんう
ん、だからないんですよ、うん。何が起きるかっていうと、
うん、
朝街の人たちがみんな病院の送迎車に乗って病院に行くんですよ。
うん、
で、ずっと一日病院で過ごして、うん、で、病院の送迎車がスーパー寄って全員家に戻るっていうような街とかが、割とあるんですよ。で、病院の送迎車もまあない場合もあるんです。そうすると、うん、通院できないから寝たきりになるとか、
うん、
通院できないから入院するってなって、ただでさえ高い社会保障費がまあすごく高くなるんですよね。
うん、
そうすると、こう自動運転、まあ、タクシーじゃなくて自動運転バスが巡回してくれるだけで、通院できるようになるんで、
うん、
まあ、なんでしょう、とかスーパーも行けるようになるから、うん、まあ、寝たきりにならなくなったり、まあ、予防になったりとか、まあ、通院できるんで、ベッドの数減らしたりとかするってことで、うん、で、結構自治体とか、内閣府とかで一緒にやってたんで、で、そこの、まあ、人たちから言われたんですよね、こう、うん、橋本さん、その、日本は結局社会保障費なんだよと、
うん。
自動運転に何億円とかかかったとしても、それで社会保障費がそれ以上に減ったらいいんだ。
うん、
でも、この風景はいずれ全部こうなるよっていうふうに言われて、うん、で、僕が、まあ、これいつも言ってる話なんですけど、やっぱ小学校の頃からずっと、少子高齢化して、まあ、日本が大変なことになるっていう話はずっとされてたけど、うん、僕が28歳になるまでその状況は変わってなくって、うん、誰かがやってくれるわけじゃない。だけど僕は恵まれてるその DNA で新規事業担当で、うん、だったらこれ僕がやんなきゃいけないですよね。
うん、なるほど。
で、その自動運転自体はやっぱり Google とか Tesla とか Uber とかがすごくやってたので、うん、なんか別に僕がやんなくても実現すると思ったんですよ。
うん、
はい、うん、まあ、ですけど、その、まあ、結局、ベースフードを考えるわけですけども、うん、その、少子高齢化、社会保障費を減らす、自動運転よりももっとダイレクトな取り組みってのをやんないといけないって思って、うん、で、それが、まあ、ヘルスケアアプリだったら、DNA の、ヘルスケア事業部でやるつもりだったんですけど、うん、手を挙げて。だけど、まあ、それが結局、まあ、自動運転の時に考えたんですよ。その、どんなに自動運転ソフトウェアが良くても、やっぱり、道路とか信号がいまいちすぎると、むちゃくちゃ大変なんですよ、うん、AI の開発が、
うん。
で、それって栄養計算アプリとかも同じだと思ってたんですよ、当時。うん、その、もう無限に食事があるのに、それを、なんか画像認識でやらせようと努力するよりも、
うん、
そのもう結局僕の結論はそうなんですけど、こう、パンとか麺とか、ずっと食べるやつを変えちゃった方が早くねえかっていうふうに思って、うん、で、これは DNA ではできないっていうことで、うん、まあ、起業させてくださいっていうお願いをしたっていう流れで。うん、
まあでも、企業案が まあ、麺とかパンとか作るっていう、まあ、テックなのみたいな、一見ですよ。はい、あの、うん、みたいな、要するに、当時はだから、そういう D2C みたいな言葉もなかったと思いますし、まあ、そういう、あの、なんか、社会保障費、保障費みたいな文脈から入って、あの、なんか、その事業をどう練り上げていくかみたいな、あの、要するに資金調達できるんだろうかとか、なんか そういうものとかって、なんか考えてやってた感じなの？それとも、その前に使命感で突き動かされてるから、まあ、そこより前にまず物を作ろうって、そこに集中してた感じなんですか？特に悩まず。
なんか、まあ、複合的なんですけど、うん、まずは物を作ろうっていう感覚はあったんですよ。それは、まあ、その、ゲーム事業部とかは、うん、もう企画書とかいらないから動くもの持ってきてっていう、うん、まあ、いわゆるクリエイティブ系の仕事のやり方をするんで、うん、まあ、物は作ってみようと思ったっていうのが一つなんですけど、うん、で、ただ、なんか、当時はその、まあ、DNA がアキッパに投資したりはしてましたけど、僕がその、いわゆる純粋な投資担当ではないので、うんうん、そのティックじゃないとバリエーションが上がんないみたいな話はあんま実は知らなかったんですよ。はいはい、そのなんか、し、まあ、あのゲーム事業部で結構売上利益作ってたんで、うん、なんかその赤字のスタートアップとかじゃなくて、普通に売上利益作れるという自信があってですね。で、だから事業として成立すればいいっていうことしか思ってなかったんです。
なるほど。
まあその後苦労するんですけど。
うん、
で、まあだから、まあ、僕なりの計算だと事業として成立するし、うん、まあ物もなんかできそうだから、なんか出るっていう感じです、
ね。なるほど。じゃあそこら辺、前半戦はここまでにして、いよいよ創業から今までみたいな、ちょっとですね、後半戦で、あの、聞いていきたいなというふうに思います。じゃあ橋本さん、前半戦ありがとうございました。
ありがとうございました。